8ページ。市からのお知らせやイベントなどをチェック。再起トピックス。補助。奨学金の返還を支援します。若者への就学奨励と地元居住、地元就職の促進を図るため、奨学金の返還を支援します。詳しくは、市ホームページなどをご覧ください。対象。米印、次のすべてを満たす人。1、在学中に対象となる奨学金の貸与を受けた人。2、満30歳以下で、本市に8年以上継続して居住する意思のある人。3、令和2年4月以降、市内の事業所などに就職し、市内に居住する人、令和7年4月以降居住する人も含む。返還支援額。借入金の5分の4、最大160万円、米印大学生の場合、9年間かけて返還支援、米印、毎年申請が必要。支援対象奨学金。再起市奨学金。大分県奨学会奨学金。日本学生支援機構奨学金、第1種、2種。詳しくは、こちらから2次元コードあり。申し込み期間。4月1日火曜日から6月2日月曜日。問い合わせ。学校教育課、学事係、学び2階、電話 22-4064。募集。再起市奨学生を募集します。応募資格。経済的理由で就学困難な人など。貸付金額。月額1万6000円から3万8000円。米印、学校区分、高校、短期大学、大学など、自宅外により、貸付金額が異なります。応募方法。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えてご応募ください。選考委員会で審査し、予算の範囲内で決定します。応募期間。4月1日火曜日から30日水曜日。詳しくは、学校教育課または各振興局で配布する応募要領などをご覧ください。詳しくは、こちらから2次元コードあり。申し込み、問い合わせ。学校教育課、学事係、学び2階、電話 22-4064。女性。再起いちこ宝支援事業。不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成します。対象。当該申請にかかる不妊治療を開始した日の1年以上前から、再起市に住民登録があり、申請日から1年以上本市に居住予定である夫婦。対象となる費用。不妊治療に要した自己負担額の一部。米印、令和6年4月1日以降の診療から適用。米印、夫婦間の治療に限る。米印、文書料、食事代など不妊治療に直接関係のない費用、医療保険確保に基づく高額療養費制度や付加給付制度、その他の助成制度により給付された額は除く。助成額。一組の夫婦に対し、1年度につき上限20万円。申請期間。1回の治療ごとに、当該治療が終了した日の翌日から1年以内。4月から申請窓口が変わります。3月まで。健康増進課、健康医療推進係。4月から。子ども福祉課。詳しくは、こちらから2次元コードあり。問い合わせ。健康増進課、和楽1階、電話 23-4515。9ページ。申請。令和7年度、学生納付特例申請書の送付について。令和6年度に、学生納付特例制度により、保険料納付を猶予されている人で、令和7年度も、引き続き、在学予定の人に、国民年金保険料学生納付特例申請書を、4月初旬にお送りします。申請書は、はがき、または、マイナポータルでの案内となっており、必要事項を記入し、ポストに投函、または入力することで、 令和7年度の学生納付特例を申請することができます。この場合、在学証明書または学生証の写しを添付する必要はありません。ただし、在学している学校などに変更がある人は、この届出方法で申請することはできません。通常の申請書に在学証明書などを添付して申請することになります。また、発送に合わせて、日本年金機構ホームページにお知らせを掲載予定です。マイナポータルを開設されていて、年金ネットと連携済みの人には、日本年金機構からマイナポータルにお知らせをお送りします。詳しくは、こちらから二次元コードあり。問い合わせ。再起年金事務所電話 22-1970。米印、音声案内に従い、最初に、1、次に、2を選択。保険年金課、国民年金係、本庁舎1階8番窓口、電話 22-3187。情報。市内児童館4館、再起、神浦、弥生、蒲江、閉館のお知らせ。児童館は、主に、小学生を対象に、児童の健康を増進し、情操を豊かにすることによって、その健全な育成を図ることを目的に整備されてきました。しかしながら、最近では、小学生の過ごし方の変化により、児童館の利用者は、未就学児とその保護者が多く占め、小学生の利用が減少していました。さらには、未就学児の受け皿としては、すでに、複数の地域子育て支援拠点事業が実施されており、未就学児へのサービスが重複していることも問題となっていました。これらの問題を解消するため、3月31日月曜日をもって、児童館を閉館します。令和7年4月以降も利用できるサービス、事業。0歳から小学校入学前までのお子さんとその保護者。地域子育て支援拠点事業。自由来館、行事により要予約。再起子ども園、子育て広場、イルカ。弥生地域子育て支援センター、現弥生児童館で実施予定。松浦子ども園、子育て広場、青空。蒲江ふれあい広場、現蒲江児童館で実施予定。ふれあい子ども園、子育て支援センター、微笑み広場。子育て、子育ち支援室、桜っ子、桜っ子広場。小学生。放課後子ども教室、水曜日。学びの教室、水曜日、米印、小学校4年生対象。土曜教室、土曜日などの休日、米印、小学校高学年対象。米印、放課後子ども教室、学びの教室、土曜教室は毎週実施していない場合や対象学年を設けている場合があります。また、校区や学校により実施していないところもあります。米印、各教室は、事前の申し込みが必要です。募集チラシは、学校を通じて配布します。詳しくは、こちらから二次元コードあり。問い合わせ。子ども福祉課、子ども福祉係、本庁舎2階48番窓口、電話 22-3972。10ページ。申請。児童手当法の一部改正に伴う申請について、遡って支給できる申請期限が近づいています。早めの申請手続きをお願いします。対象者のうち申請が完了していない人で、3月31日月曜日、筆着までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って認定され、支給されます。ただし、4月1日以降に申請があった場合は、申請のあった月の翌月分からの支給となり、遡っての支給はできません。詳しくは、問い合わせください。対象。現在、児童手当を受給していない人。高校1から3年生に該当する年齢の児童を看護している人。所得制限により資格を消滅している人。現在、児童手当を受給している人。 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人を看護しているため、児童手当の対象児童が第3子以降に該当する場合、申請方法、郵送または窓口、米印、公務員の人は勤務先でご確認ください。申し込み、問い合わせ、子ども福祉課、子ども福祉係、本庁舎2階48番窓口、電話 22-3180、情報、土地、家屋の課税台帳などが無料で閲覧できます。時、4月1日火曜日から6月2日月曜日、8時30分から17時。米印、土日祝日を除く。閲覧や縦覧ができるもの。1、土地、家屋課税台帳、名寄町。閲覧できる人。納税義務者。本人以外が閲覧する場合は、承諾書が必要。借地人や借家人など。閲覧方法。納税義務者には、名寄町の写しを交付します。期間中は手数料無料。米印、借地人や借家人などは、権利を有する土地、家屋のみ閲覧可。2、土地、家屋縦覧帳簿。縦覧帳簿の記載内容。土地。所在地番、地目、地籍、評価額。家屋。所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額。米印、個人情報保護のため、縦覧帳簿には、所有者氏名、納税義務者名は記載していません。縦覧できる人。納税義務者。本人以外が縦覧する場合は、承諾書が必要。米印、土地、または家屋の固定資産税を納めている人は、その台帳を縦覧できます。また、資産を持っていても固定資産税がかかっていない場合は、縦覧できません。縦覧時の注意事項。縦覧帳簿のコピーはできません。必要があればメモを取ってください。米印、各振興局では、振興局管内分のみ縦覧化。閲覧、縦覧申請に必要なもの。本人確認書類。納税通知書、課税明細書、運転免許証、マイナンバーカードなど。承諾書、代理人が閲覧、縦覧する場合。法人印、または法人印が押された、委任状、納税義務者が法人の場合。賃貸借契約書の写し、借地人や借家人の場合。問い合わせ。税務課、固定資産税係、本庁舎1階13番、14番窓口、または各振興局。家屋について、電話 22-3174。土地について、電話 22-4503。11ページ。情報。二輪の小型自動車も、車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。これまで、二輪の小型自動車、総排気量 250cc 超は、車検の際、納税証明書を提示する必要がありましたが、4月1日から、軽ジェンクスで、軽自動車税の納付確認が可能となり、その他の軽自動車車両と同様に、納税証明書は原則不要となります。ただし、車検用納税証明書が必要になる場合もありますので、必要な人は、税務課または各振興局で発行します。車両のナンバー、標識番号や名義を変更した場合は、軽自動車検査協会に問い合わせください。納税証明書が必要となる場合、納付したばかりのため、軽ジェンクスに納付情報が登録されていない。中古車購入直後、他の市区町村へ引っ越した直後、対象車両に過去の未納がある。軽自動車税、種別割の納付方法によっては、納付情報が軽ジェンクスに登録されるまで、相応の日数を要する場合があります。例、二次元コードでのクレジット払いやコンビニ納付など、2週間程度かかることがあります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。問い合わせ。 税務課、債権管理係、本庁舎1階12番窓口、電話 22-5404。募集。映画、弁当の日でも紹介された、巣立つ君たちへの自炊塾。巣立ちを目前に控えた高校卒業生を対象に、料理の基礎を楽しく学んで、美味しく食べる回です。新生活へ、向けて、今一度、自炊力を身につけませんか？時。3月8日土曜日、9日日曜日、10時から13時。米印、2回開催します。どちらか、都合の良い日を選んで、申し込みください。ところ。佐伯城山桜ホール、キッチンコート。対象。卒業を迎えた高校3年生。内容。出汁の取り方、ご飯の炊き方など、料理の基本を楽しく学びます。講師。佐伯市食育サポーター。定員。確実20人。米印、先着順。参加費。無料。持ち物。エプロン、三角巾、または手ぬぐい、手拭きタオル。申し込み、問い合わせ。食育サポートを置いた支援や電話 090-8415-0492。メール。ss43214321@gmail.com。s43214321@gmail.com。 12ページ。情報。市役所本庁舎で臨時窓口を開設します。住民移動、転入、転出、転居などの届け出、申請を受け付けます。毎年、3月下旬から4月上旬は、転勤や進学などにより、1年で最も引っ越しの多い時期です。市民の皆さんの利便性向上と窓口の混雑緩和のため、転入、転出、転居に伴う業務の臨時窓口を開設します。開設日時。平日19時まで2時間延長。3月28日金曜日、31日月曜日、4月1日火曜日、2日水曜日。休日、8時30分から17時、3月29日土曜日、30日日曜日。開設場所。本庁舎のみ。米印、振興局、出張所は開設しません。担当課。市民課、電話 22-3849。窓口番号。1階1番、2番。取扱業務。マイナンバーカードに関する手続き、転入、転居に伴うもののみ。1階3番から6番。住民移動届、転入、1、転出、転居の受付。印鑑登録。2、住民票、印鑑登録証明書、戸籍等証本の証明発行。米印、1は、引っ越し手続きオンラインサービス、2は、コンビニ交付もご利用できます。米印、マイナンバーカードをお持ちの人は必ずご持参ください。また、住民基本台帳用暗証番号、数字4桁を確認してください。担当課、保険年金課、電話 22-3199。窓口番号、1階8番、9番。取扱業務。住民移動に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度の資格取得、喪失、変更の手続き、住民移動に伴う国民年金の加入、変更などの手続き。担当課、高齢者福祉課、電話 22-3117。窓口番号、1階10番。取扱業務。介護保険資格の取得及び喪失の手続き、住民移動に伴う要介護認定などに係る手続き。担当課、子ども福祉課、電話 22-3180。 窓口番号、2階48番。取扱業務。住民移動に伴う児童手当、再帰っ子医療費助成、大分子育てホットクーポンに関する手続き。 担当課、営業課、電話 22-3119。窓口番号、3階52番。取扱業務、水道の使用開始、使用中止の申し込み、電話での手続きも可能です。担当課、情報推進課、電話 22-3645。窓口番号、4階70番。取扱業務、ケーブルテレビ、行政エリアの加入、脱退など。担当課、学校教育課、電話 22-4064。窓口番号、学び2階。取扱業務、転校、転入、転出手続き、校区外通学申請。注意、本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカードなどと、印鑑、必要な場合をご持参ください。また、手続きによっては必要書類がありますので、事前に担当課まで問い合わせください。上記に記載している業務以外は取り扱うことができません。関係機関への確認、照会が必要な手続きについては、即日対応できない場合があります。米印、来庁人数により時間を要する場合がありますので、余裕を持ってお越しください。13ページ。情報。佐伯市地域おこし協力隊活動展示会。各隊員による活動内容のポスター展示や事業の紹介、エコバッグの絵付けワークショップ、おもてなし英会話講座などを行います。活動展示会の入場は無料ですので、ぜひご来場ください。時。3月29日土曜日、30日日曜日、10時から16時。米印30日は15時まで。エコバッグの絵付けワークショップ。11時から11時30分、13時30分から14時。おもてなし英会話講座。11時30分から12時、14時から14時30分。ところ。佐伯地区公民館、旧山予館。氏名、所属。越井市、都市機、農政課。活動内容。佐伯の恵み認証制度の紹介。市民農園における有機農法での野菜栽培の展示。氏名、所属。清水、厚志、農政課。活動内容。佐伯産有機小豆の栽培展示、有機畑のよもぎで作るオーガニック加工品などの展示。氏名、所属。原田、美代、文化芸術交流課。活動内容。佐伯市産作イラストの展示。氏名、所属。あぐさ、ゆうき、梅振興局。活動内容。梅地域の観光振興などの展示。氏名、所属。さくら、としえ、よのーず振興局。活動内容。陶芸ワークショップの紹介。陶芸ガチャの販売。氏名、所属。大橋、美奈子、観光、国際交流課。活動内容。おもてなし英会話講座、地産地消イタリア料理についての展示。氏名、所属。森、悟、都市計画課。活動内容。佐伯駅前、港エリアの空き家や空き店舗などの有給不動産活用についての展示。氏名、所属。丸山、千尋、地域振興課。活動内容。空き家バンク登録物件の掘り起こし、移住者数増加に向けた取り組みなどの展示。詳しくは、こちらから二次元コードあり。問い合わせ。地域振興課、ふるさと振興係、本庁舎2階40番窓口、電話22の問い合わせ。3。14ページ。募集。九州オルレ佐伯、大乳島コース、スイーツオルレ、参加者募集。大乳島のトレッキングコースをスイーツを楽しみながら歩きませんか？大乳島山桃の会が作る、ぜんざいや地元のスイーツ店が作る、洋菓子など和洋スイーツをご用意しています。詳しくは、二次元コードを読み込んでいただくか、問い合わせください。時。 3月22日土曜日9時30分から15時予定。ところ、大乳島カンガルー広場集合。上映丸をご利用の人は乗り場に9時までに集合。定員200人。参加費2000円。申し込み方法。電話またはメールで参加者全員の氏名、フルネーム、振り仮名、年齢、住所、連絡先をお伝えください。申し込み期限3月21日金曜日12時まで。詳しくはこちらから二次元コードあり。申し込み問い合わせ。九州オルレ佐伯大乳島コース推進協議会事務局本庁舎観光国際交流課内電話 22-4071 メールorure@city.saiki.lg.jp olre@city.saiki.lg.jp 情報。空から見た洞窟遺跡巡回展。佐伯の洞窟、九州の洞窟。全国の洞窟や鍾乳洞は、古くから生活、信仰、産業などと結びついてきました。このうち、長崎県佐世保市の福井洞窟は、旧石器時代の史跡としては初めて、国の特別史跡に指定されました。これを記念して、佐伯市を含む洞窟遺跡のある7自治体で、連携企画。空から見た洞窟遺跡を開催しています。佐伯市歴史資料館では、本庄の洞窟、鍾乳洞のほか、九州各地の洞窟遺跡を紹介するパネル展示を行い、その魅力に迫ります。時、3月11日火曜日から5月6日火曜日、振替休日9時から17時、入館は16時30分まで。米印、月曜日休館。ただし、5月5日は開館。ところ、歴史資料館、エントランスホール。観覧料。無料。常設展は、通常の観覧料が必要。問い合わせ。歴史資料館、電話 22-0700。写真。前高ホラー穴のある岩壁と前高大明神。空から見た女柄鍾乳洞、岡山理科大学、徳沢、圭一氏、提供。